今夜ブルーポストで。
ブルーポストは毎日新聞の記者が取材で感じたこと、記事を書きながら考えたことをきっかけにリスナーの皆さんとつながる番組です。
毎週月曜日は記事を書くたびにうんうんとうなって悩んでしまう
小国彩子と
鈴木秀夫がお送りします。
こんばんは、オピニオン編集部の小国彩子です。
こんばんは、オピニオン編集部の鈴木秀夫です。
今晩のテーマは鈴木さんの、
はい、
なんかめちゃくちゃ必死に書いた記事
はい、なんかめちゃくちゃ明るい格好ね、声のトーンで、
あ、いや、なんかちょっとあの出てくる記事がそこそこ重たいので、
う
ん、最初くらい明るい声で私やってみようかと、
はい、
ちょっと今日ちょっと心がけてみました。
やっぱり、
はい、
というわけで、はい、
前回の吉田寮結構私暗かったですもんね。
あの時はなんかこう口ごもり感というかね、そうそう、暗かったね。今回は、はい、はい、じゃあ僕も明るくハキハキと、
いや無理しなくていいから、
はい、24色のペン、
はい、
っていう、普段、ね、24人交代交代で、10件ぐらいの記者が書いているコラム欄がありますけれども、
はい、
これで、3月の1日、先日ですね、先週の金曜日かな、うん、に、アップされました僕のコラムからおそろいネタにお話していこうと思います、
は
い、
ぜひぜひ、
5日の朝刊も、掲載予定だったはずです、
はい、
お題がですね、
はい、
226事件と東アジア反日武装戦線、
226事件と東アジア反日武装戦線を結びつける、
結びつけます、
はい、その心は、
その心は戦後の日本の欺瞞を許せないという意味において、この両者はとても重なる議論に訴状に挙げられてきたって言っても分かりにくいと思いますので、
あ、なるほど、
うん、なるほど、
うんうん、ちょっとそこは丁寧に説明してい ただきましょう。
はい、ですね、226事件っていうのは1936年に起きた、あの日本陸軍の、まあ、青年将校30歳前後ぐらいのですね、まあ、まだ、軍人になって10年やそこらぐらいの人たちを中心にした将校さんたちが部下を率いて東京の都心で反乱を起こしたクーデター事件で4日間で鎮圧されたと、
うん、
で、東アジア反日武装戦線というのは、先日あの桐山聡容疑者が自分は桐島聡だというふうに言って、ですぐ亡くなったことによって再びクローズアップされましたけれども、はい、1974年から75年、ちなみに僕の生まれる半年前に逮捕されてるんですけど、彼らほとんどの、東京での爆弾テロ事件を何件か起こした極左過激派グループ、
はい、
つまり、226事件というのは、まあ、天皇主義、うんうん、まあ、天皇陛下のを、崇拝する、青年たちの起こした事件で、まあ、もう一つは何せ反日なんでね、
うん、まあ、もう真逆のように思われるわけですけれども、真逆
と思うんですけども、う
ん、真逆じゃない
気がしてて前から、
うん、あ、それはいつ頃から、
これもう20年くらい前からか
な、これも学生の頃からには、うん、なるほど、
それはね、直接の両者というよりは間に作家さんとかを何人か媒観させることによって、
はい、
その話見えてくるんですけれども、
はいはいはい、
一つはあの三島由紀夫という作家さんをご存知ですね。いやいやいや、
もちろんね、
はい、もちろん、まあ、
はい、
戦後日本を代表する、
はい、
純文学作家の一人ですけれども、はい、三島由紀夫の英霊の 声
読んでないです、
読んでないですか、1966年かな、
はい、の短編、私が生まれた年です、
あら、うん、
なんでここで私、ね、年齢を言わなきゃいけない、
私はだから、反日武装戦線が逮捕された半年後の75年、
あ、なるほど、
何の話だ、
いやいや分かんない、
で、まあ、その三島由紀夫の英霊の声っていうのは、うん、あの霊媒師みたいな人に、英霊、あの昔の軍人の霊が乗り移っていろいろ喋るというそういうお話なんですけれども、はい、
つまりその軍人
の霊の高齢術、
霊の声を、
うんうん、
つまり自分の思いも重ねて語らせているみたいな三島作品、
そう、極めてなんか三島が考えてることに近いんじゃないかみたいな、ね、ことね、
なるほどなるほど、
言われてる作品なんですけれども、これであの有名な言葉があって、その226の青年将校の声と、
はい、
の例と、あと戦時中の特攻隊員の例が繰り返しこの中で、などてすむえろぎは人となりたまいし、なぜ天皇は人間になられたのかっていうふうに
繰り返す、嘆くわけです
か、嘆くわけですね、
うーん、
で、まあ、青年将校たちっていう二・二六事件を起こした人たちっていうのは、まあ、天皇は周り君側の官と言いますけど、周りの悪い、うん、政治家とか、そういう連中にあの本当のことを教えてもらえなくて、であと自分の意思で政治できなくさせられてるから、こんな日本は間違った世の中になっちゃって、みんな貧乏で飢えてるのに、財閥は金持っていて、全然高級車乗り、このここら辺の東京の都心で高級車乗り回してるやつらと、本当に米なんか年に数回しか食べれないような人たちが同じ日本人なのおかしいんじゃないか、で、うん、その世の中を変えるためには今の、政治の中枢をまず全部、除去して、
はい、
で陛下あの直視して差し上げましたので、あとは陛下お願いします、
うん、
でやったら天皇はきっといい政治をしてくるに違いないと信じたわけですね、
うんうん、
ところが実際の、陛下は昭和天皇は自分はこのイギリス型の立憲君主に本当はなりたい、
うん、
自分からはできるだけ意見を言わない、
うんうんうん、
でしかも周りの重臣たちを信頼してた、
うん、
で青年将校たちが悪人だと思ってた人たちこそ、うん、昭和天皇という
信用していたわけ
だ、信用してきた人たちですね、うんうんうん、なんでまさに神である天皇を崇拝して、
うん、
青年将校はクーデターを起こしたんだけれども、うん、人間である天皇昭和天皇は、
うん、
自分の本当にこのこの幼い頃からの、慕っていたような自分より年上の重臣たちを殺されて激怒して、
なるほど、
で結局青年将校は人間の人間天皇によって怒られて鎮圧されて、
うん、
で、まあ、18人かな処刑されると、
うん、
でこの、処刑された青年将校たちの手記とかいろいろ残ってるんですけれども、その中で磯部朝市という、
はい、
まあ、中心人物の一人がいて、うん、であの三島由紀夫も多分かなりあの磯部についてはいろいろ書いてたりとかするんですが、近代的な劇の主人公かな、小説の主人公になりそうな人物みたいなこと確か言ってるんだけども、そのすごい磯部という人は処刑前の獄中でいろいろ続いてるんですけども、だんだんだんだん天皇陛下はなんでこの分かってくれないのかっていうところから、天皇陛下なんというご失政でありますか、なんというざまです、高層に御誤りなされませっていうのが、これ有名なフレーズなんですね、彼のこと の
中で、はい、
天皇は何やってんだよ、
なるほど、
これが日本じゃないだろうと、
うんうんうん、
で陛下は何やってるんですか、あのご先祖様に謝ってください、ご先祖様こんなことしないと思いますと、うん、でそこからさらにあのページ進めていくと、どんどんどんこの人いろいろ話が早口になっていって、このフレーズから結構先のページ、あ、これ中古文庫に入ってるんで全部読めるんですけど、
はい、
新刊で、全日本の旧亡国民は略自ら神たれ、略天命報じて暴動とかせ、でこれ僕が引用した部分ですけど、これで要するにもう天皇が神様として振るわないんなら、国民自身が自分を神だと思えと、神になれと、
なるほど、
で天命を報じて暴動とかせっていうのは、要するにあの液性革命みたいなお話なんで、
うーん、自ら神たれ
っていうことですよ、
うーん、
国民が神になり革命を起こせ
って、もうそっか、それぐらい許せなかったんですね、
許せなかったし、その世が多分その時に彼はそのまあもちろん戦前だってどれぐらい人があって天皇に対してどういう思いを持つかバラバラあって、もう教育直後を筆頭に基本的に子供の頃から吸い込まれて、みんなが吸い込まれてきた天皇信仰を本当に突き詰めたがゆえに、そこから突き抜けて、うん、もう国民が神になるしかないんだっていうところに死ぬ間際で気づくっていう物語がまず、うん、
なるほど、それを東アジア反日武装戦線に重ねたわけだ、
うん、まあちょっとね、
はい、
うん、そのもうちょっとじゃあちょっと間あのこの後そのまんま説明するよりはざっと短くしようた方がいいでしょうかね、は
い、いやっていうかそうなんか今私の中であだいぶつながったって感じがしたので、
うん、
きっとあのリスナーの皆さんもそうじゃないかとは思います。あ、なるほどなるほど。
で、まあ、結局、226事件鎮圧した後に結局軍はその関係者を処罰するわけですけれども、まあ、そういう恐怖心とかをまあ利用しながら影響力を強めていって、うん、最終的に日本は戦争を拡大していく、
別
に軍だけが悪いとは言いません、軍も悪いんだけども、
うん
うん、で最終的に、まあ、特攻隊員が約4000人とかも7000人とか言われますけれども、まあ、本当に当時の戦死者の方ごく一部なんですけど、本当は餓死者が一番多いんだ、
あ、確かに
戦場はね、
うん
うん、なんですけども、まあ、ここは三島の英霊の声に基づいて特攻隊の話にすると、うん、4000人とか言われる人たちが、うん、まあ、あの神になる天皇のためっていうふうに これも英霊の行為の中では書かれていますけれど、自ら身を弾丸の身を弾丸となしとかね、そんな言葉も確かあったと思うんですけれども、まあ、死んでいったと。でもその戦争44年の秋から、フィリピン戦からなので44年の秋からですね、時と交代が始まるので10ヶ月間ですね、それと日本戦争をしてたのは、はい、でその10ヶ月経って戦争が終わって、翌年の元日には天皇は人間宣言をするわけですよね。で自分と国民との関係っていうのはそういう抽象的な神話的なもんじゃなくて信頼関係なんです。それはもちろんそれでいいんです、
うん、
もちろんいいで平和主義に徹して新日本を建設しようというふうに国民に呼びかけると、
うん、
でもじゃあ神様のために死んだ我々って何者なん、
どうなる
の
って話、ね、
なんで死んだん、
うん、
よくねっていう話、まあ、それでよくそのネトウヨの人とかが、
うん、
特攻隊は無駄死じゃなかったんだってっていう言い方をするけれども、それはなんかいろいろとあれがあって、でもやっぱここで天皇陛下に裏切られちゃったら神様のために死んだのに無駄じゃない、
うん、
こういう言い方はね、いろんな言い方ができるので言葉は気をつけたいかもしれないけれども、今夜ブルーポストで、でもう一つこのコラムの中では笠原和夫っていう映画脚本家の、うん、脚本の言葉を引いてます、
はい、
笠原さんってあの仁義なき戦いというですね、
は
い、
何度かね紹介して、
僕が何回か口走る、うんうんう
ん、はい、
あれも必ず原爆ドームのシーンが入るんですけど、映画もシリーズも、まあ、笠原さんが大日本帝国っていう戦争映画の中で、まあ、これも公開当時もタイトルからして右翼だっていうんで散々叩かれたんですけども、この映画すごいのはほとんどの登場人物が天皇について何か喋ってるっていう、
へー、
すごい変な映画で
よく作れたですね、
うん、でその中で BC 級戦犯、
うん、
捕虜虐待とかで、まあ、戦犯になった、軍人で、まあ、が出てくるんですけども、が戦後に死刑判決前の官房の中で、まあ、こういうわけですよね、大元帥陛下って天皇陛下のことですね、はい、大元帥陛下が我々を見殺しにされるわけはないでしょう、私は天皇陛下の見立て御盾ですね、
うん、
盾になれと命じられて戦ってきたんです、うん、そう命じた方が我々を見捨ててアメリカと手を結ぶなどということは絶対ありえません。
なるほどね。
でここは僕の引用部分だけど、確かその後に天皇、うん、日本政府がポツダム宣言を受諾しようが何しようが天皇陛下はたとえお一人になってても我々を助けに来るはずです、
ああそういうしもう本当に信じきっている人物が出てくるわけですね。
そうそうそうそうそう。でちょっとごめんなさい、あれここに2人そういう戦犯の人物が出てきて、片っぽが、うんうん、そのフィリピン人の女の人と付き合うんですよ、
はい、
戦争中にね、はい、だその人がゲリラのスパイだって分かって、それの人を殺す、でそれが民間人虐殺だっていうのを BC 級戦犯に問われるきっかけになるっていう、そういうエピソードでもある。
つらいね。
まあ、もちろんね、それはなんか映画なのでいろんな脚色はしますけど、多分そういうような何がしかを持って死んでいった兵隊がたくさんいたんだろうと、戦後に生き延びた笠原和夫や三島由紀夫はある程度以上のリアリティを持って考え続けてきたからこそ作品に描いているのは事実だと思うんですよ。
はい。
でなんていうかその後ろめたさ、なんで天皇は、
うんうんうん、
人間宣言して、それで戦後日本はおかげで高度成長して経済的に豊かになるけども、
うん、
でだなんで反日武装戦争がこの話とつながるかというと、うん、1974年に三菱重工爆破事件という、うん、まあ、8人、死者だけで8人出してしまった爆弾テロ事件をやる前に、
うんうん、
彼らの一部分というかその爆弾をやった人たちっていうのは、うん、二次作戦というふうに呼ばれていた昭和天皇の暗殺計画を、
ね、鉄橋、
そうですね、荒川鉄橋をお召し列車が走っている時に鉄橋ごと爆破しようという計画をやろうとして、まあ、結局未遂で終わってるんですよね、うんうんうん、で、その事件自体についてはまあ当事者が、まあ、獄中からいろいろ書いてるけども、桐山重ねという、重ねっていうのは襲撃とか なんていうのかな、逆襲強襲襲撃とかの襲うっていう字ですね、
はい、
桐山重ねっていう作家さんが、
はい、
まあ、前期お年世代でその反日武装戦争のメンバーと同じくらいの世代の作家さんなんですけれども、
はい、
がパルチザン伝説という小説でこの話をテーマにしている、
う
です、うん、まあ、三島由紀夫の英霊の声と同じ、文芸という雑誌に楓書房の雑誌があったんですけれども、はい、まあ、ここでそのなんで自分たちは昭和天皇を暗殺しないといけないのかっていう時に、うんうん、これはあくまでも、作り物というかその作家さんの言葉ですけれども、まあ、東アジア反日武装戦前線の現実の人たちも団塊の世代で、自分の親世代っていうのは、まあ、日本の侵略の先兵だった、
うん、
で、
うん、
戦争が終わって自分たちで血塗られた手をことを戦争終わったらきれいさっぱり忘れて、うん、せいぜい被害者だと思う、うん、自分たちは被害者だったと、
うんうんうん、
言い繕って平和主義だなんだかんだと言って過去を忘れて、うん、で繁栄していくと、でプラスアルファ、まあ、この小説の中はあまり強調されてないけれども、反日武装戦線であれば、東アジアにアジア東南アジアに経済進出という名前で、
うんうんうん、
軍事力は使ってないけど事実上同じように侵略をしてるっていうのが彼らの認識だったわけですけれども、まあ、小説はそこはあまり大きくなくて、小説の方では結局親世代が加害の過去をさっきの、人間戦の言葉を使うを引用すると平和主義に停止新日本を建設せよというふうに昭和天皇が言った通り、
うん、
戦後平和な国を作ったその代わりに加害の過去は都合よく忘れた、うん、それについてこの桐山かさねという作家は戦前が許せない以上に偽りの自由と偽りの平和で満たされた戦後こそが許せないっていう言葉を書いていて、
なるほどね、
でじゃあその戦前戦後、
うん
の取り繕い用の代表がこれも引用してたところをそのまま言うと茶色い戦争の時代の大元帥から戦後の物優しげな家庭人へと巧妙に退却していったあの男は、
なるほど、そっか、
それがあの男、
そっかそっか、
それがあの親世代大人たちの一番のモデルなんだと、
つまりたくさんの人が死んでいったのに、うん、何もなかったかのように、
そう、
美しく、
うん、
変わったことへのいたたまれなさとか憤りとか、憤
りとか
というところでつながっていくわけだ。
そう、この点においてはあの基本的に三島はあくまでもあの広告のために死んだ人たちが見捨てられたんじゃないかっていうところであるだし、まあ笠原も比較的そんな感じであるんだけども、うん、で反日武装戦線あるいは桐山かさねの場合はむしろ殺された日本人に側なんだけれども、
うん
うん、いずれにせよ過去のなかったことにして自分たちは平和だ、
うん、
なんだで繁栄してるけれどもそれって嘘じゃねっていうか、
うん、
ことを言ってる点においてはぴったり重なるんですね、少なくともこの文学作品の範囲内では。
なるほどね、うん、そうするとどうなんかワーディングっていうか選ぶ言葉にもなんか共通点が出てきちゃうわけですよ ね、 当然のようにね。
あのさっき挙げたようなフレーズっていうのは産経新聞の記者で僕と仲のいいやつがあるんですけれども、
はい、
彼はそのパルチザン伝説 の、 そのさっき言った、茶色い時代の大元帥からっていう、
うん、
その家庭人 に行ったっていう そこのフレーズがすごい好きで、その通りだよなってよく言ってるし、まあ、彼に教えてもらったんだけれども、
うん、
三島由紀夫が皇居に突入しようとしてたんじゃないか説っていうのを書いた本もこの世には存在するらしくて、本当かどうか分かりませんが、
うんうんうん、
でも結局三島はなんであそこで切腹せざるを得なかったのかっていうのは、
うん、
じゃあ昭和天皇がいるっていうことがどういうことなのかっていうのはいろいろぐるぐるぐるぐる文学的に考えた末に、
うん、
自分で自分の腹切る以外に、
うん、あそっか、
結論が出なくなっちゃったみたいなことを言う人はいますよね。
今夜ブルーポストで、
あとまあ一応この原稿についてはまあ、うん、あの三島についての本書いてる評論家の方とかに、うん、やっぱり三島と磯部と三島が憑依して反日武装戦線があったんですよねっていうふうに僕のを読んで言われた、
ああそうおっしゃる方もいる、
うん、で、あ、うん、そう僕も思いますっていうのと、あと言ってますね、あと、
うん、
で、あの英霊の声の最後っていうのはその特攻隊員と226の青年将校とあの特攻隊員 の、
うん、
あの霊が宿った霊媒師の若者が最後死んじゃうんですよね、うん、でその最後に彼の顔がもはやどこの誰ともわからぬ何者かの曖昧な顔に変貌していたっていうので終わる、
はあ、
でこれ三島はそこまで書いたんだけど瀬戸口役長がこれ天皇ですよねって、うん、
はあ
指摘したらしいんです。で三島はさすがって言った。三島はやっぱり天皇を殺すっていう物語は書けなかったけども事実上それ書いてた。
そっか。
っていうふうに瀬戸内寂聴が指摘したっていう話が。
へ
え。右とか左とか関係ないでしょ、ここ
確かにね、確かに、なんか最初真逆じゃんと思ったけど、うん、違うねそれはね、うん、
で今回のコラムは今回のコラムはもともと桐島聡容疑者の話から何か書けないかなってことで最初思ってたんだけれども反日武装戦線の資料を読んでて、うん、昔の本とかドキュメンタリーとか、うん、新聞も逮捕された人の住所番地まで書いてるんですよね。
あ、そう。あ、でもそうだった、そうだった。うん、っていうか、そもそも、うん、新聞だけじゃないのよ。そうそう、例えば、児童文学とかね、普通の本とか、ね、みんな自宅の住所書いてあったから、うん、みんなファンレター書けたんだもん、昔は。
で、前々回でしょうか、そのまた前ぐらいに僕が紹介した、のろしを見ようという、
はい、はい。
ドキュメン、ノンフィクションを読んでいたら、
うんうん、
その中の大道寺又氏、元死刑囚、
はい。
何年前かいなくなってますけども、はい、彼が逮捕されたアパートの住所書いてあるんですよ。ついでにもうちょっと言うと、毎日新聞、逮捕した時の毎日新聞も住所番地まで書いてあるんですけども。
ああ、そっか。
で、その住所を見たときに、あれって思ったんです。確かに南千住の辺に住んでたんじゃなかったかなと思ったんだけども、うんうんうん、これひょっとして磯部朝市の墓に近所じゃね？
あら。
って思って念のため調べたら、徒歩5分だと。
ああ、そう。
で、ちょっと現場に行ってみて歩いてるうちに、
うん、
あ、やっぱこれってなんていうか、ここの、お墓と彼らが逮捕された時に住んでたアパートが近いってこと自体これ偶然なんだけどもちろ ん
彼らはそこにお墓があることを知ってたのかな、
わかんない、226について何か語ってるとあまり思えないというか、この見た範囲では知らないし、まあ、あえて言うならば、彼らはその寄せ場労働者に対する思いが強くて、山谷が近いんですよね、南千住駅っていうのは。でその駅前に駅のお墓と、彼らの住んでたアパートがあるんだけども、で寄せ場があって、であるいは形状がもともと江戸時代にあったところですよね。
形状もあるのか。
で、磯部がそこになぜ葬られるかっていうのは、安政の大獄で維新の死がパクられが処刑されるわけですよね、江戸の幕末に。
はいはいはいはい、はい、
で昭和維新を彼らはやりたかったわけですよ。
おー、なるほどなるほど。
まあそれからね、
そのつもりだったわけ
ですね。そのつもりだったわけですよね、うんうん、なのでその尊敬する維新の死が葬られているところに墓建てたいっていうふうに、まあその彼が死んだ何年後かに彼の元上官が建てたらしいんですけど、要するにその寄せ場があるで処刑場があるっていう、まあ、あとはもう少し言うと、もともと今も吉原があったりとか、
はいはい、
これ、都市の終焉部にはそういうの大体セットに江戸時代から歴史を引きずってあるっていうパターン、これ大阪の鎌ヶ崎とかそこら辺もそうですけれども、その歴史の中に磯部の墓と大道寺夫妻が住んでたことっていうのもあるから、猫掘ったら江戸時代まで行けるよって話でもあるし、
なるほど。
だからある意味ではここに近くに墓とパートが近かったのは、
うん、
そういういろんな死者の上にこの社会がそれこそ江戸時代から慣れてきてきた天皇制に限らず、
うんうん、
っていうところも含めた隠蔽に感じられるなっていうふうに僕は思ったみたいなことまでは書いてないけど、そんなことを思った原稿を書きました。
それを感じながら、
うん、
歩いたんだその町を。
歩いてみたり
して。今はどうなってるんですか。今はなんか普通の住宅地とか。
うん、もともとの大道寺夫妻が住んでたところはもともと当時から住宅地ですよね、うんうんうん、まあ町工場っぽいようなところとかね、事務所っぽいところはあるけども基本は住宅地、
むちゃくちゃ高層マンションが建ってるみたいな変わり方してない。
あ、建ってる。
やっぱ建ってるね。
駅前には高層マンション建っちゃいましたね。そうだよね。駅前は南千住駅前って
で結構再開発すごいでしょ。
そうそうそう、JR との方の南千住駅前は、チェーン店しかないよね、ほとんどパッと見は思って
ない。なるほどね。
ただ、地下鉄日比谷線の南千住駅から行くとちょっといい感じですけどね、うん
うんうんうん、なるほど。
地下線の箕輪まで近いんだけど、そこからガーッと本当に宙に浮かんでいくみたいに、うん、地上から高架になって入るんだけども、
うん、
その操車場、地下鉄の南千住駅降りて、
うん、
こう大きい跨線橋があって、そこに貨物駅みたいなのがあるん
だけど、はいはいはいはい、
そこを越えるとね、山谷方向ですよね。
なるほどね、そっかそっか、
まあそんないろんなことを考えて コラムを書きました。
結構苦しんで書いた。
もう一軸はかなり考えて、うん、
ね、
書いてみたので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
あと最後の部分は、実はローザ・ルクセンブルクという人のが亡くなる直前に書いた言葉。
おう、そこまで引っ張った。
うん、ちょっと書き換えてるんですけどね。
へえ、
オマージュ。
オマージュなんじゃあ、読む人が読めばわかるみたいな、
かもしれない。
最後の一部、最後の一部になってるんですね。あ、
う
ん、なるほどなるほど、
うん、はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。ぜひお読みください。
ありがとうございます。お願いします。
今夜ブルーポストで。
さて、月曜日の本棚のコーナーです。月曜日は最後に、私たち2人が最近面白かった本や大事にしている本、ぜひたくさんの方に読んでいただきたい本などを2人で代わり番号に1冊ずつご紹介しています。今週は鈴木さんの番です。どんな本でしょう。
はい、はい、鈴木です。
はい、何そんな暗い顔。
ドン。
はい、暗い本。
さっきまでの話と絡むようなまた重い話でさ。
はい、いいです、言ってください。
高橋和美さんっていう作家さんがいらっしゃいました。
いや、まあね、もちろん、
はい、すんげえおじさんだと思ったけど、
たくさんたくさん読んでる人でしょ。
読んでる、僕大好き。
私すっごい苦手で読んでない人
なの。71年に亡くなった時に、この人すごいおっさんなんだろうなと思ったら、71年死んでるんですよね。もちろん生まれる前ですけども、
はい、
その時まだ39歳だったらしくて、あれが39歳の顔かとか思うわけですが、
そんなに若く亡くなってたんですか、そもそも。
うん、ですね、その60年代から70年初頭ぐらいにかけては、三島由紀夫と同じぐらい読まれたみたいな言われ方もされてる作家であるにもかかわらず、ものすごく忘れられてしまった。
はい、
で、何回も、この近年でも文庫で再版とかされるんだけど、なかなか続かない、はい、今は多分続いてるのあるかな、人なんですけれども、はい、憂鬱教の教祖というふうなキャッチフレーズがあって、とにかく憂鬱なんですよ、書いてることが。あとすごい文体が重苦しい。
ああ、私重苦しい文体苦手だから読まなかったのかな。
でもなんかのタイトルが好きで、
うん、
孤立無縁の思想とか、
あ、
かっこいいね。
あ、
我が心は石にあらずとか、憂鬱なる踏破とか、一時ね、かっこいいんだよ、タイトルが。
ああ、多分そのかっこよさを共有できてないかもしれない。
できないから、はーはーってる、小木さんは。
う
ん、
そう、そこは私、うん、あの、愛の合図帳じゃない
で。で、今回は、懺悔っていうタイトルの、
はい、
懺悔っていうのはあれですよね、あの、ちっちゃいあの お寺とかで巻いたりする、
ね、
ちっちゃい花びれであったり、うん、それの例えで、まあ、懺悔したっていうのは遷したっていう意味ですよね。
ああ、なるほどなるほど、うん、そっか、
散るんですよ。
あのちらちペラペラペラペラ、うん、あの巻くのはあれは懺悔っていうのか。
そうです。
そっか。
この小説はまあ、短編なんですけれども、うん、元特攻隊員で戦後は電力会社の社員になった人が主人公。
なるほど。
で、最初は自分、特攻隊員でも、人間魚雷、回転ですね、人間魚雷の乗組員として、出撃しないまま戦後、ずっと死ぬために、死ぬ準備をさせられてきて、ある日、お前死ななくていいよって言って、友達の兄も死んだ後に。で、お前もまた大学帰って、大学に戻る。でも、こんなようなおかしいと思って、父親が本当にその戦後間もない学生運動に参加したりするんだけど、なんかこれも違う。
うん、
結局何かを信じて何かをやるってこと自体が空虚すぎてもう耐えられなくなって、
うん、
普通の電力会社の社員として、で、普通に働いてる。
はい、
でも政治的なのか考えない。
ああ。
なった人が主人公なんです。その、主人公さんが、おそらく1960年ぐらいかな、60年代の瀬戸内海に、
うん、はい、
用地買収に、
あー、そっかそっか、
ばかりでお仕事するわけです。
はいはいはい。
で、無人島みたいな島だけど、一人だけよくわかんない偏屈じいさんが住んでて、その人のじいさんの島だっていうところの立ち退きのために、そのじいさんに会いに行くっていうお話なんだ。うん、で、そのじいさん、だんだんだんだんいろいろ心を許して話をしてくれるんだけど、うん、実はその人は戦前の右翼の理論家の一人だったと。で、死の美学、死の哲学みたいなことを言って、こう、国のために、悠久の単位のために死ぬことこそが人間が生きる道であるみたいな。
それで戦後その島に
そう、それを
思ってしまったみたいでしょうか。
もう戻って何も言わなくなった。まあ、戦後はね、書きそうにで、あんま懺悔しない人も実際に現実にそういうこと言っていっぱいいるので、この人はまだ偉いかな。
うんうんうんうん。
でも、だんだんだんだん、その老人とのやや心の交流もできるんだけれども、その、電力会社員ももちろん彼が、この老人がかつて自分の仲間を、のバイブル、なって死に、死ぬことを正当化する、自分が死ぬことを正当化するための教科書を書いた人間、唱えた人間だってことは分かってるわけですよね。
うんうんうん、
で、まあ、最初は自分がこの用地買収のために来たんだっていうことは説明しないで信頼関係作って、
あ、
で、接近していって、で、実はって仕事の話をしたら、
うん、
まあ、その老人は激怒する。
あ、まあ、今まで騙してたのか的な。
そうそうそうそうそうそうそう。で、俺は欺くのかっていうんだけども、
うん、
そしたら逆切れするんだな、ここで、
うんうんうん、
電力会社
員が何人死んだと思ってるんだみたいな。
ここもね、あの線引いて、自分で線引いて、これ読むと多分ね、泣くんだけど、
読んだぎようかっていうのもあれか、漢字が難しいと読めないかもしれない。
じゃあここ、ここからここから、
はい、だから逆切れした人が
電力会社の社
員ね、まず、あの、逆切れした人が老人に対して怒るセリフからいきます、
うん、
人に欺かれたなどと怒れる柄かよクソったれ目が、うん、老人は戸口のところに立ち止まって刀をだらりと下げたまま彼を睨んでいた。
そうそう、逆に切ろうとしたんだね。
人間の真偽などと口はばったいことを言える柄か、いつ死んでもいいなどと強姦なことを言える柄か、人生25年、年端もいかぬ若者が、人生は25年、いや、人生は20年と決められて、自分の死と道連れに、何十人、何百人の命を海のもずくにしようと、じっと魚雷の中にうずくまって、出撃を待っていたんだ。死刑台に立たされた人間が、不意に死刑が取りやめになったからと首に巻かれた縄を外されたらどんな気持ちがするか知ってるか？俺たちは国家に生命を左右される権利まで供託した覚えはない。聞いてるのか？って言うんだ。
で、電力会社の社員が
言う、ね、
老人に
一気に言うの、ね、
一気に言うんですよね、うん。
で、老人はどういう反応するの？
結局ダラーンと
なんか本を持っていかれたから次が読めなくなっちゃ
う。その後しばらくして確か死ぬんじゃなかったかな。老人が死んでたりするのかな。で、あの老人の残した日記で終わるんだよね、最後。
ああ、そう、
うん。
あ、でもずっと、そっか、老人が黙ってるところずっととうとうととうとうと彼は言葉にし続けるんだ。
そう。
ああ、仲間のことを一人一人どんな人だったかっていうのを語りながら、うん、なるほどね。
俺はそれを全部蹴った上でただの雑俗物としてサラリーマンやってる、うん、全然理想のことなんか語らない、考えない、
うん、
でもお前はその語った側は何なんだって、
うんうんうんうん、
どの辛さで生きてんだ、うん、
なるほどね。
うん、
そっか、俺は今は一階の俗物に過ぎない、うん、しかしそれゆえに一人たかしとして孤独を守る人間を本質的に信じないんだ。あなたにはわかるか。やがて死んでゆかねばならぬ人間が自己の存在の痕跡を残したいと痛切に思う気持ちが、切れるものなら切ってみろっていうのね。
彼はだからそれこそ戦後日本のこのサラリーマンは経済成長と平和と繁栄を受け入れるという形で戦前にけりをつけようとしたからこそ、こういう形でなんていうか戦後の俗物にならなかったこの右翼思想家が許せなかったっていう話だよね。
なんかさ、この設定がさ残酷すぎるない？
残酷すぎるね。
わざわざさ、その電力会社の社員にするとかそういう設定がさ、
うん、
ずるいよね。ずるい
って
さ、
うん、ね、
なんかすいません高橋和美さん、ずるいとか言っちゃってますけど、でもなんか ずるいよね。
でもたくさんの、
うん、
まあ東アジアの人たち日本人以外も含めて、うんうんうんうん、こうやっていろんな戦争との経緯の付き方を戦後して生きてきたはずだよね、
うん、そうですね、
うん、
だからある人はそれこそ死を選んだりとか、
うん、
あるいは処刑されたりとか、
うん、
あるいは本当に仕事もできなくなってお家の中でずっとお酒を飲んでるしかなかった人もいれば、
うん、
サラリーマンとなって、
うん、
日本の戦後復興を支えたと言われながら、
うん、
言われながらみたいな思いを抱えた人とか、
なので、さっきの24色のペンとある意味ではこれまた正反対だけれども、うん、やっぱり深いところにつながってるかなと思う小説なんですよ。
なるほどね、殺したり殺されたりしないけれども、
そう、うん、
うん、確かにね、
という気持ちもあって、またお兄さんが今度はさ、なんか辛そうな顔になってきて、
いやいやいやいやいや、やっぱりね、それこそ戦争トラウマっていう言葉もない、
そうですね、
ない時代に、
うん、
どんだけの人がっていう話ですよね。
まあそういうそういうお話でした。あ、
でした。
これここもねちょっと面白いなって線引いたところがあって、結局その老人は死んで若干記事が出るんだけれども、
あ、そっか、老人が死んで地元紙にその老人の経緯が詳しく触れられていたのね、
うんうんうん、
で、なるほど。で、そこの鈴木記者が赤線を引いた一文読みます。さまざまな矛盾をはらみながらも、それを抑制する社会の安全弁はまだ壊れてはいないのだから。
右翼思想家が一体何をしてどんなことで、それに対してどんな風に、
そっか、それがだから新聞や雑誌の本当表舞台には出るわけがないっていうのは、
うん、
少なくともそれを抑制する安全弁、社会の安全弁は壊れてないからだと、
うん
うん、だけどその地元の新聞には載ってるわけだ。
そう。
で、その地元の新聞を読むと、
うん、
その粗末なノートに、
うん、
その老人の日記のような記録が残されていたんだ。で、その言葉が、いやー、罰月、罰日、晴天、海青し、罰月、罰日、今日もまた晴天、海青し。いやいやいや、これ最後の1週間ね、で最後の日が、最後の日から2日前が罰月、罰日、ああ海よ、で最後の日は海っていう一文字なの、
うん、
これを読んでどう思ったの？
これは難しいよね。
これ表現しづらいね、
うん、表現しづらいよね、
うん、
けどまあちょっとこれはどうかなっていう終わらす方でもあるような気はするんだけども、でもなんか嫌いになれないというか、変な気持ちはすごくずっと持ってるんだよな、これ。
なるほどね。
これうまいとは言わないんだろうかな、この小説伝わってきますんだけど。
なるほど。
うん、
高橋和美さん、読まないで成長しました。
はい。私はこんなのもまだ高校生の頃から好きだった。
そっか、高校時代に、やっぱり。なるほど。
これもまた高校時代に古本屋で買ったやつだろうな。
なんかあれですね、私たちここのところ、あの学生時代とかに
振り返り系が多い、
そうですね、あの、うん、手に入れた本みたいなのが続きましたね、
うん、
なんか次のクールはじゃあちょっと新しめのを持ち寄りますかね、
う
ん、
頑張りますか、
月曜日の本棚、
はい、
はい、今日もありがとうございました、
はい、でした、ありがとうございます。
今日の放送はここまでにしたいと思います。
この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。主に私たち2人が最近書いた記事をご紹介し、取材の裏話や迷ったこと、悩んだことを正直にお話ししています。皆さんからのコメントやメールにもお答えします。 ご感想や伝えたいこと、みんなとシェアしてみたいことなど、何でも構いませんので、お便りをお寄せください。
投函は、ボイシーのコメント欄、プロフィールに書いてあるフォームからお願いします。ツイッター、現 X でも受け付けています。ハッシュタグにカタカナで、ブルーポストとつけて、投稿してください。皆さんの声が励みです。ぜひ、いろいろなお話を聞かせください。はい、
よろしければこの番組をフォローするのボタン、放送へのいいねを押していただけると励みになります。
では今夜はオピニオン編集部から小国彩子と
鈴木秀夫が
お送りいたしました。ここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。